料理つなびです。今週のお客様も創作内子響き代表の大柳彩乃さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小学校1年生、3年生、6年生、そして中学校2年生の4人の男の子のお母さん、
はい、
そしてお仕事も頑張っています。趣味のアイスホッケーも始めました。もういろんなことで時間がもう足りないっていう話を先週伺いましたけどね、うん、あ、ちなみにご出身は八戸で。
はい、はい、ずっと八戸です。
はい、学校はどちらでした？
小学校が小与小学校で、うん、中学校は小中の中学校に、
うんうんうん、はい、で、創作大工響きの代表今されてますけれども、
はい、
この響きの活動を始めたきっかけを今週は伺っていきたいと思います。
はい、
先週のお話でお父さんが立ち上げた、小中の公民館のお囃子クラブ、後の法話会ですね、はいはい、こちらの活動もあり、そこで一緒に、太鼓を叩いたりとか活動を始めていたということだったんですが、
はい、
お父様が亡くなられたのが、彩乃さんが19歳
の頃。19歳ですね、2010年、
うんうん、
はい、なんで19歳の時です。はい、
うん、でその後に創作太鼓響きがということですけれども、
はい、
どういった流れで。
あと父が亡くなった時にやっぱ全部一回やめてしまったんですけども、
うん、
でその時に妹と二人で父が残した太鼓を演奏したりとかしてたんですよね、
うん、
で、全部離れたんですけど、やっぱり私たち太鼓やりたいよねっていう妹と話して、
うん、
で二人で発足っていうか、ちっちゃい活動をしてたんですよね。でそこに新しくなんか声かけてもらったりとかっていう出会いがあり、
うんうん、
今に至ります。
やっぱり太鼓が好きだったっていう、
はい、太鼓も演奏することも、そこで妹が演奏したら私が踊りとか。
おあ、そういうでも遊びでもあ
った、はい、もう趣味、
うんうんうん、
ですけど、踊ってるとやっぱ嫌なことも忘れるし、嫌なことだったら太鼓叩けっていう感じだったり、笛吹いたりにしろやってましたね。
でその太鼓を楽しくはじ、はい、ちょっと妹さんと始めた、続けたということで、そこからでも響きのように大きな人数で動くとなると、
その時に私息子がいたので、息子を預けてた保育園の保護者の方が和太鼓を習いたいって声かけてくれて、でその時一気に10人ほどドカッと加入してくれました。
はい、でその10名で始めたっていう感じ。
始めてそこにちょっとね、教えて、そしたらあれよこれよと声かけていただいて、でラピアさ
ん
のゴールデンウィークのイベントで初出演。
発足して、子供たちが集まって結構すぐ、
すげえ3ヶ月かな3ヶ月、3ヶ月ぐらいでしたね、
うんうんうん、
でそれまでは妹とやっぱ2人で活動っていう感じだったので、はい、
でもじゃあその指導の楽しさだったり、子供たちが覚えていくその姿の嬉しさだったりとかもあったんですか？
あります。やっぱその時はね、どうしても私も若かったので厳しくしちゃったんですけども、
うん、
その子たちがこうちょっとした時にあれ今これができてるっていうのがちょっとずつちょっとずつ見え始め、
うん、
でそこからもう多い時で本当に35、6人メンバーがいたので、でその子たちに初期のメンバーが教えてるっていうのを見た時に、あ、ちゃんと成長してるんだなっていうのが分かったり、
うんうん、
やっぱ今年花火大会で演奏したんですけど、
うん、
それ一緒に今度花火演奏終わった後に子供たちと花火見てたら、
うん、
メンバーがポツポツと響けてよかったって言われて、いや続けてよかったなって、
うん、
やっぱやめたいっていう時期も結構あったので、それを考えたらね、この12年続けてきてよかったなっていう思いはあります。
一番最初に入ったその保育園の子どもたちはまだ続けてるってことです
ね。続けて今もお母さんになって、その子が今待機中。
あ、そうなんですか。
はい、
それってすごい。
メンバーとして歩いたらもう舞台出すからねって
そっか、それはまたちょっとなんかみんながまた家族のような。
そうなんですよね。でその、その子のお母さんはメンバーとして、メンバーのお母さんとして連れてきてたんですけど、やっぱ子供たちと一緒に演奏したいって言って、で一緒に今演奏してて、そこが親子3世代で今次出るのを私は一番楽しみに待ってます。
それはなかなかない、
できない、私も父と3世代で出たかったっていう思いがあったので、今それを響きでその、ね、家族で叶えれたっていう、叶えれる嬉しさがあるので。
うん、親柳彩乃さんのお父さん、高橋智晴さん、
はい、
本当に創作内鼓の中で八戸ではもうこんな太鼓叩ける人いるんだみたいな、本当に智晴さんもいろんなイベントお祭りに引っ張りだこでしたよね。
う
ん、
出てました、もう忙しくて忙しくて
そんなお父さんも見てたから、はい、今全然もしかしてこの忙しさは平気、
もう全然平気だなっていうい
やでも本当に創作太鼓っていうのを八戸に運んできてくれたというか、そういうブーム、ね、ムーブメントみたいなのも、ね、作ったのが智晴さん、高橋智晴さんなんじゃないかなっていう気はしますね。小、うん、はい、うん、中のエンブリ組の復活も高橋智晴さんが、はい、されたんですよね、
はい、
うん、これは大柳さん何歳ぐらいでした？
小学校3年生で、その復活当時の一緒にメンバーでした、妹と。
ああ、そちらに入って、
はい、
あ、今この創作太鼓響きですが何名で活動してますか？
スタッフも合わせると28、
はい、何歳から？
一番下が、まあ、今ステージに出てる子は5歳。
5歳、うんうん、
で、まあ、上は大人
大人
大人
うん、
でその下に、まあ、うん、まだ0歳の子だったり 2,3、うん、歳の子が待機してるので、
うんうんうん、じゃあこれからますます、ね、はい、にぎやかになっていきそうですよね、はい、この活動の中で大切にしてることってありますか？
大切にしてることはもう何でも言い合える中でいようっていう、
うん、
なんだろうな、先生と生徒ってってよりは全員仲間。
お
ー、なんでやるときはちゃんとビシッとやりますけども、うん、教えるっていうか、まあ楽しくやりたいときはもうみんなでおふざけして、
うんうんうんうん、
でやるときはビシッとやりますよっていう形、うん、
メリハリつけて、
メリハリつけて、
うん、
ですね、うん、あとは挨拶はまず基本なので、はい、そこは本当に厳しくやりますね。
とても素敵です、それは、うん、でその響きの活動をされる中で、
はい、
あの、まあ、子どもたちへの指導とか、うん、なんかやっぱり太鼓って一個の太鼓だと音階はつかないじゃないですか。
使わないです。
だから簡単にできそうだと思いながらも、なんでこんなに難しいんだろうなんですよね、
うん、
どうやって教えてますか？
私練習で基本の叩き方は教えるんですけど、はい、リズムを教えないんですよ。
リズムも基本なんじゃないんですか？違うんですね。
基本練習は教えたりとか、うん、まあ、叩き方、強くこういう時は叩くよっていうのは教えるんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
あとはもう新しく加入したメンバーも、はい、太鼓ついてくださいからスタートして、見て覚えてくださいっていう、まあ、教えてたら、まあ、覚えるんだろうけど、
うん、
見て自分で覚えた方がもっと覚えれるので、
うんうんうん、
である程度覚えてもらったところでこうちょっとずつ直して教えていくっていう。
なんだろう、そうすると待ち時間がない感じっていうか、
ないです、
いきなりできるから楽しいでしょうね、きっとね初めて太鼓の前に来た子は、はい、
そうですね。
ね、
で、まあ、何年か続けてる子も大人の人の曲になるとちょっとレベルがアップするんですけど、
う
んうん、あ、この子ちょっとできるかなって思ったら急に練習で指名して入ってってみたいな、
うんうんうんうん、なると思う。
でもそこでちょっとでも叩けたらもうできるよってやっていくっていう、
うん、
楽しく厳しくやってました、
うんうんうんうん、 でもなんだろう、頑張ったらその分だけ成果も出るだろうし、はい、でもなんだろう、辛さよりも楽しさの方が上回りそうだから、
上回ってくれてればいいんですけどね
いや上回ってると思いますよ、うん。でその響きに参加する子どもたちもいろんな祭りに参加もしたりするんですか？
はい、そうですね、響きの今7割は淀田市海へ、
あ、本当、
参加してました。
へえ。
ドアに、うん、じゃないな、港虎舞さんに虎舞やりたいって言って、
はい、
今響きでも虎やってるんで、
うんうんうん、
で自分もやりたいって言って虎舞組に行った子もいますし、
うんうん
うん、そうですね、うん、やっぱその響きでちょっとやったけど本番でちゃんとやりたいっていうつながりができてるので、
うん、
はい、
いいことですね。で、響きの活動ですけれども、はい、毎週水曜日に練習がある。
はい、毎週水曜日、
はい、累計5丁目コミュニティセンターで午後6時から8時までということですね、はい、はい、これは見学とかも大丈夫ですか？
随時募集してますし、見学体験は誰でもできます。
はい、はい、ぜひぜひ気になる方、インスタグラムとか何かそういう情報発信はしてますか？
フェイスブックで創作太鼓響きって検索していただくと、はい、メッセージ送れるので、
はい、
そちらからお願いします。
じゃあチェックしていただいて活動なども確認してもらいたいと思います。
はい、
さあ2週目お話を伺いました。創作太鼓響き代表の大柳彩乃さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。